それでは続きまして、介護労働の現状について松岡保養園で介護員をされています木村健一さんからご発言をお願いします。
皆さんこんばんは。ただいま紹介されました、松岡保養園で介護員として働いています木村と申します。今日参加者の皆様に貴重な時間をいただき誠にありがとうございます。私からは現状のハンセン病療養所で働く介護員として話したいというふうに思います。松岡保養園は全国に13園ある養老所の中でも本州の最北端に位置し、青森市内の新幹線駅から徒歩10分、高速道路は敷地内隣にあり、立地条件が13園の中でも良いところにあります。現状の療養所は各センターの集約が終了して、治療棟と居住棟がフロアでつながり、入所者が利用するにあたり不便のない構造と、家族同然のスタッフが24時間看護・介護を行っています。センターは全部で4つに分けられ、独身者が生活する中央1階と2階、夫婦寮は廊下でつながっている2センター、重度の障害や疾患者は1センターという具合で生活をしています。各センターでの介護は年々介護度・重要度が増し、入所者に対して関わる時間や内容など密になり、5年前と比べても認知症が進む入所者が増えたことや、骨折などでほぼ寝たきり、あるいはそれに近い状況の入所者が増えています。介護員の日常業務は早出、日勤、遅出、当直の4パターンで勤務が組まれ、それぞれの業務線表に沿って介護を行っていますが、スタッフの絶対数が足りないことで入所者に不便を強いているのが現状となっていますし、事実、入所者からの訴えも聞きます。早出のモーニングケアはハンセン特有の発汗のため、温かいタオルで体を洗濯し、肌着の交換や義足の装着、パジャマ、私服への交換、排泄解除、うがい、入れ歯装着など個々によってパターンは違い、補食ではみかんや柿、りんご、梨など果物の皮むきや、その他に卵焼き、目玉焼き、納豆を別皿に入れ、醤油の量も決まっているなど、少しの時間で最大限できることを行い、食事会場では給食からの食材を盛り付け、大刻み、小刻みの副菜に調理し、常食、軟食、粥のグラム数を測り配食し、一人の介護員が複数の入所者に介助を行います。また全盲者の食事介助は特に気をつけ、ここで重要なのですが、お膳の位置、ご飯の位置、副菜の内容、味噌汁や麺類は十二分に注意を促し、やけどをさせてはならないため貴重な介護をします。後遺症により手の指の第一関節あるいは第二関節からがない、曲がったまま動かせない、入所者には専用のフォークやスプーンを装着させて食事介助をし、食事が終了するとうがい、排泄介助などをし、食器の洗浄を行います。その他に顔面神経麻痺で特に口に強く後遺症が残ってしまった口角下垂の入所者は口を閉じることさえできず、温度を感じることもできません。体においても同様に、真夏の暑い時に熱を感じることが困難な皮膚の神経麻痺で急に熱くなり、通称火が入ったと入所者は言い、何枚も布団毛布をかぶり、また寒いから切断した箇所の神経痛がひどいと訴えることもあります。こういった介護のほかに、各センターごとで近隣のデパートへの買い物ツアーやコーヒー喫茶と称し、入所者同士の触れ合いの場を提供するなど、夏の暑い時には かき氷の提供、施設元のイベントではカラオケや会務員が手作りでごちそうを振る舞い、生活の中にメリハリをつけて楽しみを増やすことも行う一方、家族との距離が離れて寂しい思いをしている入所者とのコミュニケーションも重要視し、業務の合間を見てたわいもない会話や悩みの相談などできる限りの介助支援をしています。また入浴介助はあらかじめ介護員が選択した交換用の衣服をセットしたものを持ち、付き添いあるいは車椅子で誘導し、行為の着脱では、関節が曲がらない、下垂腫のやまぶたが閉じない肚がんなど常に緊張し怪我をさせないこと、体を洗うとき頭を洗うときなど特殊性個々の癖を熟知し介助を行っています。しかし入所者は週2回から3回しか入浴できず、夏の暑い時期でも入浴回数が変わることがありません。夜間の当直業務では2人の介護員で対応し、日勤の介護員の数より比較できないほど少ない人数で介護を行いますが、夜間の安全を考え、離床センサー、マッタ君と言いますが、これは入所者がベッドや布団から、起きて立ち上がるとき、足をつくところにマットの下に離床センサーを設置し、触れるとコールが鳴るシステムです。入所者の中には、眠れない、後遺症で切断した手足の神経痛の訴えや、トイレが頻繁に催すなど、離床センサーが当直業務中の合計で60回前後と、各センターでは若干の違いはあるものの、高齢化によって毎年増えてきているのが現状です。実際、入所者の高齢化と同様に、スタッフの年齢層も上がり、労力的、精神的に困憊し、疲れが取れない、腰痛がひどい、体力が限界などを理由に迷惑をかけられないといったことで定年を待たずに退職せざるを得ない職員も増えています。また国の政策で国家公務員の2割削減で職員の退職者後補充をしないことで職員の数が減ったこと、それに加え新規採用抑制で新しく職員が採用されず業務は増える一方、働き手がいないことで業務改善するが、その結果、しわ寄せは入所者へと悪循環をたどっています。難しい話はしませんが、第5号法が廃止されたとき、明るい未来が待っていると入所者、職員は心の底から思っていましたが、その内容は逆で、一向に明るい兆しは見えません。また、2009年4月に施行された、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律、基本法では、国は医師、看護師及び介護員の確保等、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとするとありますが、残念ながら療養所の中では絵に描いたも失っています。療養所の職員現在は国家公務員である定員内職員、賃金職員、期間業務職員、パートとなっていますが、今年4月から国家公務員の給与を平均 7.8% 切り下げることが閣議決定され、ハンセン病療養所で働く職員も少ない給料から数万単位で引かれ、個々の生活に大打撃を受けています。しかし先ほど話しました賃金職員は定員内職員とは給与形態が違い、さらに低い賃金と悪い条件で全く同じ労働を行っています。その昔入所者は強制収容され、自分たちで衣食住を築き、介護看護も自らが行い、生活の歴史を作り、それが時代の流れとともに作業変換、入所者から職員へということで我々職員に移り変わり、今の療養所のスタンスができたことは 入所者の昔話でよく聞きます。療養所で働く我々は入所者を家族同然だと、また入所者も同様の思いが他の介護施設とは違うところだと思います。もし皆さんの家族にいたらどのようにしたい、いたでしょうか。入所者の激闘だった100年の歴史を無にすることなく、入所者からありがとうの言葉が出てこそ本当の安らぎだと信じています。今日この場に厚生労働省の関係者が来ていることを真に祈りますが、今日参加者の皆さんに療養所の中身が少しでも分かってもらえれば幸いですし、またこれからもことあるごとに支援や関心を持っていただきたいというふうに思います。短い時間で説明不足と聞きにくい部分があったと思いますが、ご清聴ありがとうございました。